皆さんこんにちは、めぐみです。いよいよこのプログラム最後のチャプターとなる熱狂のステージが始まります。いよいよ皆さんここまで来ましたね。はい、で熱狂っていうのが、どういうステージなのかというとですね、もう自分が想像もしなかったような、現実が想像されていく、未来が想像されていくっていうようなステージになります。で私がこの起業をしてね、起業してというか、自分自身がこう変わりたいなと、人生変えたいなと思って、十何年かけてね、たどり着いたステージだと言っても過言ではありません。はい。で、こういうね、この熱狂のステージは、では、何が起こるのかっていうとですね、もう人を巻き込んでいくっていうのが、最大の特徴なんですよ。で、自分が起こせるその力というか、自分が起こせる変化っていうのは、言ったら知れてるというかね、ちっちゃいものなんですよ。よく言うじゃないですか、自分一人でできることはちっちゃい、みんなでできることは大きいと。でそのみんなをこう巻き込んで、いろんな人をね、こう自分の夢やビジョンや自分のやりたいこと、自分の情熱に巻き込んで、大きなね渦を作るというか、大きな、より大きなこの炎をね作っていくというのがこの熱狂のステージになります。で、いくつかそのキーワードというか、こういうことをね伝えていきたいなっていうのがあるんですよ。例えば没頭しようとかね、あとはその仲間と一緒に達成していこうとか、自分を超えていこう、自己超越とか言われたりしますね。なんかマズローの欲求段階みたいな話聞いたことある人は、自己超越って言って、自分を超えていこうと、でもエネルギーをね最大限に高めていこうというようなことを、このステージではお伝えしていきます。で正直、ピンとこない人もいると思うし、まだまだ自分はそこまでいけないなって思う人ももしかしたらいるかもしれない。で情熱の時からねそう言ってますけど、まだまだ自分は需要とか解放を、しっかりやりたいなっていう人もねいると思います。っていうかぶっちゃけね、日本人ってそっちの方が多いんじゃないかなって私は思ったりする。それでもやっぱり私はもうこの熱狂というもののね、このパワーというか、なんか面白さというか、幸せですよね。熱狂という幸せなんですよ。これをみんなに知ってほしい。夢は知識じゃないですか。あ、熱狂という幸せがあるんだっていうことを知ってるのと知らないのとで全く違う人生になると私は信じてるんですね。だから今ピンとこなくても、夢は知識だから、いつか自分はそういう風になってみたいなという風にね思ってほしいなって思うんですよ。でいきなり自分がリーダーになる必要はないんですね。熱狂のステージっていうのは、その自分が人を巻き込んでリーダーとしてやっていく、もちろんそうなんですけど、フォロワーシップっていう考え方があって、まず自分がリーダーになる前に、そのね自分が憧れるリーダーとか、自分が共感するリーダー、自分がそのビジョンを一緒に叶えたいなっていう、リーダーというかコミュニティですよね。そこにまず自分が入って、まず自分はフォロワー、ついていく立場で、だけど自分のできることを主体的に取り組みながら熱狂を体感するということもできるんですね。だからまず自分が人を巻き込んで大きな炎を作れない、大きな渦を作れないと思ってしまう人でも全然大丈夫で、まず自分がその渦の中に入って体感することから始めても全然いいんですよ。むしろそうするしかないと言っても過言ではないんですね。だからこそ、なんかこのステージは私には関係ないなって思わずに、ぜひぜひね、楽しみながら聞いてほしいなというふうに思います。で、やっぱり想像を超えた未来が想像されるっていうのは、どういうことかということを話すんですね。想像を超えた未来っていうのは、自分のイマジネーションね、頭の中で想像できることが超えた未来が想像されるっていうのはどういうことかっていうと、クリエーションなんですよ。クリエイトね。実際に形作られるってこと。例えば、私ね、本当にシンガポールセミナーっていうのをやったんですよ。主催するプロジェクト F っていうマーケティングのねコミュニティがあって、でそこにね150人が集まったんです。もうほとんどが、そう、子供がいてね、子供をどういうふうに預けてこようかって考えてるママだったりだとか、ね、初めて海外に行くみたいな人もいましたし、もう10年ぶりに海外に行くとか、初めてパスポート取りましたとかね、なんかそういう人がいっぱい150人シンガポールに来てくれたんですよ。もう私その光景を見ただけでもう泣きましたよね。なんかすごいことだなと思って、でそれは私の想像をはるかに超えた、 未来が想像された瞬間だったんですね。コミュニティを、まあ、10年近くやらせてもらって、で、その中で私はいつかみんなを海外に連れて行きたいと、みんなで、そう、海外でね、うん、こう、なんだろうな、新しい価値観をね、みんなに知ってほしいなと。だから、たくさんの人に海外に来てほしいなって思って、まあ、コミュニティをずっとやってきて、で、150人シンガポール来てくれてね、その後タイにも、100人近く来てくれて、また次の年も150人シンガポールに来てくれて、本当にすごいことだなと思って。で、これ自分一人の力だったら絶対にできなかったんですよ。いろんな人が助けてくれて、共感してくれて、巻き込まれてくれてね、一緒に熱狂してくれたからこそ、こういう世界を見ることができたんですね。うん。他にもね、私、プロジェクト F っていうのを募集するときに、まあ、プロモーションっていうのをさせてもらうんですね。私はこういうことをやってますよということを、まあ、みんなにお伝えしていく。で、こういうふうにマーケティングのことを考えてくださいっていう、まあ、もちろんノウハウとか、まあ、役に立つ話も合わせてさせてもらうんですけど、それもね、もうね、びっくりしますよね。2700人、3000人近くの人に同時視聴してもらう。その LINE の登録だと2万人ぐらい登録してくれるんですよ。もう一人の主婦が始めたコミュニティがそんなに大きくなるって、もう考えられないというか、もう びっくりしますよね。自分一人の力じゃ絶対無理じゃないですか。私がね、2万人に一人一人お声かけできるかって言ってできないですよね。だからたくさんの人がシェアしてくれて、たくさんの人がこう一緒になってね、熱くなってくれて、で、こういう結果が生まれるわけですよ。で、プロジェクト F っていうコミュニティは2024年に1000人になったんですね。現役が1000人。卒業生含めると2500人ぐらいいるのかな。うん。なんですよ。で、本当に驚くべきことにね、私がみんなで淡路島のね、地方創生のモデルケースを作ろうと。淡路島で地方創生をね、こういうふうにやっていったらいいのかっていうことを、なんかこう、作っていこうぜみたいなことを、まあ、言ってね、淡路島でイベントをやることにしたんです。そしたら、本当にゲストの皆さんとか、協賛の企業様とか、で、プロジェクト F のメンバーが、ボランティアスタッフをやりますよとかって言ってくれて、いろんな人が巻き込まれてくれてね、で、信じられないんですよ、私はね。淡路島っていう電車も通ってない田舎にね、田舎と言って失礼ですね。まあ自分の出身地なんで、まあ地方に1200人の方がチケットを買ってくれたんですよ。すごくないですか？で、これも本当に熱狂の力なんですよね。私一人がやろうと思ったら絶対にこんなことは起こらなかった。いろんな人が、まあ、こう共感してくれて、一緒にやろうと思ってくれて、で、まあ没頭してくれて、それでこういう結果というか、まあ、こういう現実が作り出されたんですね。でもこれってもう私は自己超越してると思うんですよ。自分じゃない力が働いている。うん。自分の意思ではない大きな力が働いて、こういう現実を作っているような感覚になる。これが熱狂のステージなんです。でね、今ってすごくいい時代になってきていると、私は思うんですよ。なぜならば、SNS というものがある、まあ、SNS、ね、どこまで SNS っていうか難しいですけど、まあ、YouTube とかもあるし、ね、いろんな人とつながりやすくなってるんやんか。自分が思いとか、まあ、考え方とか、自分がこういうことをやりたいということを発信することができるんですね。で、一昔前はその発信力っていうのはマスメディアしか持てなかったんですよ。テレビとか新聞とか雑誌とかね、うん、チラシを配る、なんかこう、なんていう、資金力のあるところとか、まあ、資金力のある大きな媒体でしか、発信力を持つことはできなかったんですね。だけど、まあ、スマホというものが生まれて、SNS というものが普及してね、もう日本人なら、一個も SNS してない人なんて、ほとんどいないんじゃないかっていうぐらいに普及してるわけです。すると、何が起こるかっていうと、自分で世の中に、発信をすることができるようになったんですね。で、もちろん SNS 見てない人もいるけれども、SNS で培った発信力を使ってメディアにアプローチするとか、SNS で作った発信力を使って他の媒体にアプローチするということが、まあできるので、言ったら SNS を起点として自分自身が発信力とか影響力を持つことが可能になっている時代なんですよ。うん、で、また自分がね、こんな人とつながりたいなとか、こういう思いを抱えている人をなんか一緒にやりたいなっていうのを見つけやすくもなってるんですね。だからやっぱこう熱狂を起こしやすくなっているっていうふうに私は感じています。うん、で、だからこそ うん、このプログラムでね、皆さんに熱狂というものを理解してもらって、うん、自分もそっち側にね、いけるんじゃないかっていう風な気持ちを感じてほしいんですよ。私はね、うん、起業し始めたのが2012年に香港に行って、でその後1年ぐらいくすぶって、でよし何かやろうって言っていろいろトライアンドエラーをして、で実際にアフィリエイトを始めたのが2014年なんです。でその時は本当に一人でパソコンに向かってコツコツと作業してたんですね。一日何時間もパソコンの前に座って、そう画像を作ったり文章を作ったり HTML をいじったりとかしてね。でもちろんその時は夢中になって、自分の人生変えてやるぞと思って仕事してたんですけど、でもある程度収益が得られるようになってね、ある程度仕組みを作ることができて、そこまで作業しなくてもいい状態になった時に、本当にね、一度なんか虚しくなったんです。あ、私お金を稼ぐためにこれやってるわけじゃないなと、うん、私は同じような気持ちを抱えた人と、つながりたいんだなと、まあ、救いたいと言ったらおこがましいですけど、私が役に立っていることを感じたいんだなと思って、まあ、企業コンサルにね転身したんです。女性のためのコーチング、ビジネスコーチに転身したんですね。でそこからたくさんの人にその選んでいただけてね、収益もこう伸びていった。だけれどもやっぱり同じことを感じたんですよ。自分がそのキラキラしたコンセプトで、自由に働けるよとか、場所とか時間に関係なく働けるよとか、みんなで、ね、楽しいことしようよとかって言って、だけどなんかね、やっぱりね、旅行に行ったりグルメしたり、なんかブランドバッグを買ったり、そういうことをね、自分だけでしてても全然楽しくないんですよね。なんか最初は楽しいんだけど、いやなんかこれでどこにたどり着くんだろうって思うんですよね。はい、これどこにたどり着くんだろうみたいな。美味しいもの食べて、なんか綺麗ななんか旅をして、どこにたどり着くんだろうなみたいな。で私はその時にやっぱりまたちょっと一回ね、なんかこうモラトリアムというか、なんか全然やる気が出ない時期があって、でそこで思ったんですよ。あ、やっぱりね、仲間を作る、つながりを作る、そしてなんかこう面白いことをやる、みんなで社会を変えたりだとかね、なんかそんな大きなことじゃなくてもいいんだけど、旅行に行くとしてもみんなで旅行に行くとか、そうなんかこう自分が、関われる人たち、自分がねこう残せる影響が今のここの瞬間で終わるんじゃなくてね、なんか自分がやりたいことをやって終わるんじゃなくて、ママたちが100人200人影響を受けてくれて、その子どもたちも影響を受けてくれて、で、まあ、自分ができることはちっちゃいかもしれないけれども、日本の社会が少しだけでも変わるかもしれない、そういうふうな活動にもっと自分の力を使いたいなと思うようになったんですね。でそこから本当に自分の仕事へのやりがいとかって大きくなったし、助けてくれる人も、なんだろうな、比べ物にならないほど増えたんです。ね、めぐみさんの活動に共感するとか、めぐみさんのことを応援したいとかって言ってくれる人もすごく増えたんですね。でもこれもステージだったと思うんですよ。いきなりね、日本のためとか社会のためとか、ね、自分のエゴのためじゃなくやりたいとかって思えないから、絶対に。だから本当に需要とか解放とかのステージが必要だったんですね。悔しいから稼いでやると、ね、100万稼いでやると、私の好きなことをやってやると、そういう時期も絶対必要だったんですよ。でもある程度満たされた結果、私はこの、ね、誰かとつながって大きな渦を作っていきたいと、みんなとつながって、そうなんかこうね、まあ後に残るような仕事がしたいと思うようになって、熱狂のステージに入っていったのかなというふうに思うんですね。伝わりますかね。なのでそのまだピンとこないとか、まだちょっと早いなとかって思う人も全然大丈夫、繰り返しになるんだけれども、あ、そういうふうになんかこう、そんな楽しみ方があるんだ人生みたいな、それでいいんです。でも本当自分が想像もつかなかったような大きな未来が想像される時って熱狂のステージだと思うんですよね。なのでみんなで一緒に楽しんでいけたらなというふうに思って、このチャプターをお届けしていきたいと思います。はい、ということで、まあ、今日のアウトプットはね、シンプルにね、ワクワクしてもらえましたかということを書いてください。ワクワクしたよとか、 こういうところにワクワクしたよとかね、書いていただけると嬉しく思います。なぜならば、ワクワクすることによって、この熱狂のチャプターをね、楽しんで自分のものにしていけると思うから、だからワクワクしてもらえたかなっていうことをね、ぜひ書いていただけると嬉しいです。じゃあまた明日の音声でお会いしましょう。さよなら。